霊的成長の鍵、実はそのことを我々は前回から学んでいるわけです。私たちは神様によって救われた者として神に、我々の主に喜んでいただく者として一日一日と成長していくことが神様が望んでいらっしゃることであると、それを我々はもう何度も繰り返し見てきたわけです。どうぞ今日もペテロ第2の手紙の1章のところを開きいただきたいと思います。霊的に成長するっていうのはね、皆さん、してもしなくてもどちらでもいいことではありません。これは私たちがしなきゃいけないこと。もう一つ突っ込んで話をするとしたら、霊的に成長するということ、それはあなたが救われてるからです。信仰の成長に関して関心がなかったり、信仰の成長が全然見られないとするならば、もう一度我々は自らの信仰というものを吟味してみる必要があります。救われた人は変わるからです。私たちは新しく生まれ変わるんです。神が私たちを新しく作り変えてくださるんです。我々が信仰者として成長していくことによって、私たちは私たちを救ってくださった神様の素晴らしさを世に明らかにしていきます。私たちが人々から褒められるためではない、私たちの主が褒めたたえられるために神は私たちを変え続けてくださる。だから霊的成長というのは神様の御業であるということを我々は御言葉を通して繰り返し教えられるわけです。罪からの救いもそうでした。救われた私たちが成長していくために必要なのはこの神様の助けです。それはもう我々がよく知っていることです。そしてこのペテロもそのことを私たちに教えてくれました。しかしペテロは同時に私たちに、霊的成長というのは神様の助け、神の働きだけれども、同時に救われたあなたや私の大きな働きでもあるということを前回私たちは見たわけです。私たちの責任がそこにあるんです。だから彼はあらゆる努力をして、こういったものをあなたに加えなさいと、この一章の五節と六節のところで彼は教えてくれたわけです。熱心に、真剣に、一生懸命あなたの信仰が成長するように努力していきなさい、働いていきなさいということを彼は私たちに勧めるわけです。我々一人一人その責任を認めて、そして我々一人一人そのために最善を尽くす決心をすることが必要です。イエス、皆さん、今日我々見ていくんですけれども、ね、さっきからお話しているように、あなたの信仰が成長するっていうのはあなたにとってどちらでもいいことではないって、これあなたがしなきゃいけないことだって、あなたに必要なことだって。そしてね、多くの人たちが、多くのクリスチャンたちが神様によって救われた感謝だと、ね、そこで終わるんです。そうするとどうなるかっていうと、その人の信仰生活っていうのは感謝してるときはいいんです。でも時間とともにその感謝が薄れてきます。そうするといろんな問題が出てくるんです。ペテロはそのことについて今日我々に教えてくれるんです。私たちは、神様、あなたが望んでらっしゃるように私は成長したいですと。私はもっともっと変えられていきたいと。そして変えられることによって、成長することによって、あなたの素晴らしさを明かしていきたいと。それがあなたが私に対してなしてくださった御業に対して私ができることだって。だから神様、私を変えててくださいと。そのような決心をし、同時に私たちはどのように生きていくのか、どのようなことを私たちは目指していくのか、そのことをペテロは私たちに具体的に教えてくれたんです。七つのことを私たちはここに見たわけです。また見るわけです。一番最初に私たちが見たのは、あらゆる努力をして信仰には徳を加えなさいって言いました。ね、イエス様を信じる選択をした、イエス様を信じた、それで終わるんじゃないんです。 我々は道徳的に成長する、道徳的により清いものになっていくために一生懸命努力しなさいって、汚れから私たちは離れなきゃいけないということを見たわけです、ね、神様が何とかしてくれるわと言って私たちは神を試みてはならないんです。自らを誘惑するようなものから私たちは離れなきゃいけない。同時にペテロはそれに今度は知識を加えていきなさいと言うんです、ね、完全に道徳的に清いものになったから、じゃあ次のステップに、そういう話をしてんじゃないです。継続してそういったものを私たちは求めて努力していくことが必要なわけですけれども、知識を加えていきなさいと、もうすでに見たようにこれは識別力の話でした。何が神の前に正しくて何が間違っているのかっていう、それが正しく判断できる、そのような知恵です。私たちに必要なことは感情とか、ね、その場のその状況に流されてしまうんじゃなくて、いつも考えることです。いつも祈りながら、神様何があなたの前に喜ばれることですかと、この状況にあって何をすることがあなたを喜ばせるんですか、御心は一体何ですかということを考えて選択することです。我々も何度も失敗してきたのは、それがなかなかできないんです。だって我々は感情の動物だから。で、もっと悪いことはね、そのような間違った選択をすることをどっかで容認してしまうことです。仕方がないの。私は感情的な人間だからとか、私は短気だからとか、私はこうだからああだからといういろんな理由をつけて、その間違ったところを直そうとしない。私たちに必要なことっていうのは、何が神様の前に喜ばれるのかです。もうすでに見たように、私たちの言葉においても、私たちの態度においても、我々の選択、そのすべてにおいて、一体何が神様に喜ばれるのかを考えていくこと。そしてその正しいことを選択するようにと。そういう人物を目指していきなさいというんです。そして三つ目に、私は一部だけ触れましたけれども、六節に知識には自制を加えなさいとありました。自分の願望とか願いとかをコントロールするようにということです。さっきの知識と非常に関連しているわけで、みんなこれ関連してるんです。私たちの弱さっていうのは、神様の御心を求めようと、私たちはよく言うわけです。神の御心は最善であると私たちは言うわけです。人々に勧めたりするんです。しかしそれでいながら自分の選択はというと、やはり自分のやりたいことをしてしまう。そういう歩みに私たちは陥ってしまいがちです。我々がいつも思うことは、自分の願っていること、自分の考えが御心であることを望みます。ね。こうなってくれたらな。人生っていうものはみんななんか計画を立ててます。その通りに行くことが私たちの希望であり、それが最善であると私は思っている。で、そういう考えを持ちながら御心を求めているんであったら、皆さんその考え方を改めなきゃいけない。私たちがしなきゃいけないことっていうのは、自分の考えとか自分の計画というのはもう全部神の前に委ねたわけでしょ。神の前に捨てたわけじゃないですか。だって私たちがそれを持ってるっていうことは、自分の考えていることや自分の希望や自分の計画というものがどっかでやっぱり最善であると信じたいんです。どの方面から見てもこうなるべきだなとか、こうあるべきだなとか、ね、そう私たちが強く思うのは、やっぱり私たちの中にそれが最善であると思い込んでるからです。私たちがよくこう耳にすること、また自分自身も、そしてここにいらっしゃるすべての皆さんが経験していることだと思いますけれども、例えば結婚という大きな問題についてもどうでしょう、ね、今でこそ社会はそのいろんなプレッシャーを与えなくなった かもしれません。しかしみんな考えることは、何歳までに結婚しなければとか、そういうことを考えますでしょ。小学校に入学式の時に自分が還暦を迎えたらどうなるのかなんて、ね、自分もそれに近いんですけれども、しかしそういうことを考えると、ね、 こうしなきゃいけない。こうするのがもっと最善である。子供を産むことができるのは何歳まででなんて考え始めると、それまでに結婚しなきゃいけないんだって。そうやって私たちは考えてしまって、そうやって私たちはそれが最善であり、それが御心であるって。御心でなきゃならないって。イエスの皆さん、私たちはこの世にいるのは、生きているのは、自分のやりたいことをするために生きているんじゃないです。生かしてくださっている神様の御心を行うために生きているんです。わかります皆さん。わかりませんよ。私たちの人生というのは、自分の考えや自分の欲するものを満たすために生きるんじゃないんです。それはもう、かつての神様を知らなかった時代です。神様を信じた私たちは、何が最善かを知ったんです。それを知ってらっしゃるのは唯一神様だけです。だから私たちは自分の不完全な考えを捨てて神様の最善を求めようとするんです。人生なんてあっという間に終わって、そしてその後我々が今日のテキストでもペテロが教えてくれます。神の前に立つときに神様が問われるのは、ね、御言葉に対して忠実だったか、私に対して忠実だったか。どんな時でも私の御心を行って生きたかどうかです。だからこそ今私たちがしなきゃいけないことっていうのは、自分の考えとか自分の願いとか、いつもそれが出てきます。ね。ある時はそれが私たちの心を騒がせます。果たしてこれでいいのかなって。ある人はこう思うかもしれない。もうちょっと後になって好きなことしてから信仰を持ちゃよかったなとか。いろんなことを考えるのはどうしてかっていうと、やっぱり私たちの考えがいつも優先されるんです。私たちの考えが最善であるとどっかで信じきってんです。私たちはそういったものを捨てなきゃいけない。だって、それは間違ってるからです。神様の御心に従うっていうのは、犠牲を払うことじゃないんです。神の御心に従うということは、最善のことをすることなんです。私たちもどっか旅行するときに、その地域のことをよく知ってる人に話を聞きます。でなきゃ時間がもったいないでしょ？道に迷ったりするし、しなくてもいいことしてしまうし、そこに行ったことのある人であるとか、そこのことをよく知ってる人に聞くじゃないですか。我々永遠のことを、しかも私たち一人一人にとって何が最善かを知ってらっしゃる方に聞くべきなんです。私がどう生きていくか。それは神様だけです。あなたを作ってくださり、あなたを生かしてくださっている、その神様だけです。だから私たちは、自制というのは、ね、我慢することである。犠牲を払うことだって。ということよりも、ね、私たちの願望であったり、私たちの願いっていうもの、そういうものが、私たちの心の中に湧き上がってきて、我々を支配しようとするんですけれども、その時に、それよりもっと素晴らしいものがある。神様の御心が最善である。だから神様、どうぞあなたの御心を行わせてください。私の中からこの勝手な間違いだらけの願望を除いてください。あなたが喜ばれることを私はしていきたいと。そうやって私たちは自分の願望等をコントロールしていくんです。イエスはあなたの心の中に再び、こっちが正しい、こういう生き方をすべきだって、そのような思いが心に出てきたときに、あなたがすることは、最善を求めることです。それは神様の御心です。四つ目にペテロが教えてくれることっていうのは、同時にそういったものに忍耐を加えていきなさいというんです。自制には忍耐を。これは主に希望を置いて生きていくということです。主に希望を置いて生きていくって。特にペテロは終わりの時代になればなるほど、偽りの教師たちがいろんなことで人々、クリスチャンたちを惑わしていくということを警告しています。今皆さん開けてくださっているペテロ第二の手紙の1ページ後の3章見ていただきますと、3節のところからこんなふうに記されています。 まず第一に次のことを知っておきなさい。ペテロ第2の3章です。1ページめくってください。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界はその水より洪水によって滅びました。しかし今は、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。人々が出てきて、神様の審判の日があるなんて言ってるけども、そんなこと一体どこにあるのかって。で、実際にそういう人が出てきて皆さんに直接話さなくても私たちの心の中で、神様の審判の日ってまだまだ先の話であって、まだまだ自分の好きなことができると思ってたら、いつの間にかその偽りにあなた自身騙されてしまってるんです。だってこの御言葉がこう続きますでしょ？ 9 節。8節から見ました。しかし、愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。神様にとったら本当に、千年も一日のように、そんな短いものだって言うんです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと。このように書いてあるんです。つまり、ペテロがここで教えることっていうのは、必ず審判の日は来るって。じゃあなぜ、ペテロがこの御言葉を書いたから約2000年経っても裁きが来ないのかって。理由は簡単です。神様が2000年間、一人でも多くの罪人がこの永遠の滅びから、地獄から救われるようにと待ってるって言うんです。そのためだって言うんです。この中でまだイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がおられたら、神様はあなたに対して忍耐深くあられるんです。あなたが救われるために必要なすべてのことを神様してくださった。救い主を送り、あなたの罪の身代わりにイエス様を殺して、救いを完成してくださり、そしてその救いをあなたの前に備えてくださっている。そして神は忍耐をもってあなたがその救いに至るようにと待っておられる。でも神様はいつまでも待つんじゃないって言うんです。今日のこの日があなたにとって最後のチャンスかもしれないんです。我々がしたいことは先に伸ばそうとするんです。しかし、先に伸ばすことによって、そのチャンスを失ってしまったときに、あなたに待ってるのは何かっていうと、あなたの罪の裁きです。時はないんです。そのチャンスを逃してしまったら、その後でしまったとどんなに後悔したって救いのチャンスは与えられません。救いは今生きているこの時にしか与えられない。その時になって神様に怒りを持って不満を申しても問題はあなたにあったんです。だってあなたが備えられた救いを拒み続けてきたから。ペテロはこのようなことを話してクリスチャンたちに、だから私たちはどんなふうに生きていくべきなのか。もう一度このペテロ第2の手紙の3章続き見てくださいます。11節に、ペテロ第2の3の今読みした11節、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょうって。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。ペテロが言うことっていうのは、だからこそ我々クリスチャンはいろんな間違った教えが入ってきて、聖書に逆らうことをもって私たちの心をぐらつかそうとするけれども、しっかりと御言葉に立つことです。私たちにとって必要なのは、今日が最後の日かもしれないということをしっかりと覚えながら、神の恵みによって今日生きることです。そして神様が明日をくださるんだったら、明日もそのように生きることです。そうして一日一日、我々は生きていくわけです。 どんな信仰ゆえにあなたが困難を経験しておられたとしても、どんな苦しみをあなたが経験しておられたとしても、しっかりと主の約束を覚えることです。忍耐を持って、その約束が成就される日が来るんです。先週の日曜日から召されることが多かった。そういったことをこう考えてたり、また昨日もお通夜の場にいると考えることっていうのは、一体どれだけの人たちがこんなに私たちを愛して救いを備えてくださった神様がいらっしゃるのに、その方を知らずにその方に逆らい続けているのか。どこまで私たちっていうのは愚かであり、どこまで私たちっていうのは神様に逆らい続けるのかと思いました。そう考えるとね、皆さん、もう早く天に私たちは上がりたい。それは人々をこの世を裁いてという意味じゃありません。自分を見たときに、自分もそういったことを知ってながら、ふと思うんです。この人は救われてほしいとか、この人はそうでないみたいなね。ふっとそれを考えたときに思ったのはね、一体私は自分を誰だと思ってるのかって。なんで私がこの人は天国に行ってほしい、この人は行かなくても仕方がないなんて言えるのかって。神様が愛してらっしゃる人に対して、私がいつの間にか自らを裁きの座に置いて、なんという恐ろしいことを自分はしているのかなと思いました。イエス様はすべての人のために命を捨てられたのであれば、すべての人を愛してらっしゃって、すべての人がこの御言葉にあるように救いに至ることを望んでらっしゃるんだったら、私たちもそのことをしっかりと覚えて、そしてどのような中にあっても忍耐を持って主を仰ぎ、主に従い続けていくことです。そのような罪深さ、そのような愚かな自分を見るときに、本当に望むことは、主は早く帰ってきてくださって栄光の体を与えていただきたい。それはもうこの世が大変な住みにくい世の中だからっていうよりも、自分があまりにも罪深いから、自分があまりにも愚かだから、自分が本当にこのような恵みに預かる資格のないものであるから、このような神様の恵みを日々いただく資格のないものであるから、それを考えれば考えるでしょう、早く帰ってきてくださって、この罪深いものを、栄光の体をいただくものに変えてくださいと、そう思ってなりません。しかし我々はこの地上に置かれている間、主に希望を置きながら、どんな時でも忍耐を持って歩んでいくことが必要だと彼は教えてくれるんです。そして5番目に、経験であると言いました。忍耐には経験をって、主に対するこれは正しい態度です。我々が今さまざまな試練の中で耐えていこう、主に信頼を置いていこうとするためには、この敬虔なこの態度が必要です。というのは、我々はこの方を心から敬うゆえに、どんな時でもこの方に喜んでいただくことをしようとするわけです。ちょうどこのペテロ第一の三章のところで、昔神に望みを置いた婦人たちの話をしています。いろんな時に彼女たちは夫に従い続けたんだって。ペテロはこんなふうに言います。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのだって。神様に望みを置いた婦人たち、彼らは夫に従っていったって。なんでそんなことをしたのか、なんで神様が喜ばれるその夫に従っていったのか、そのすべての動機は神様を恐れ敬うからです。神様が望んでらっしゃることだから喜んでしていこうというんです。仕方なしじゃないんです。 彼らは喜びながらそれをしていったというのは、その神様に対する彼らの態度がそのような歩みを彼らにもたらしたんです。経験であれ。そして6番目に兄弟愛の話が出てきます。経験には兄弟愛を、7節のところ、兄弟姉妹を愛する話です。なんとなく彼らのことを好きになるようにと、そういうことをペテロがここで言っているよりも言っているのではなくて、彼がここで言わんとしていることというのは、そのような兄弟姉妹の必要に対する態度の話なんです。これ、ね、兄弟姉妹がいろんな必要を抱えているときに、それに対して私たちが兄弟愛を持って接するように、そのような必要に対して応えていくようにということが、ここでペテロが教えようとしていることなんです。ヨハネ第一の手紙の3章のところを見ていただきますと、13節のところからヨハネはこう言います。兄弟たちよ、があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。これヨハネ第一の手紙の3章の今14節読んだんですが、兄弟を愛するというのも救われている人の特徴なんです。兄弟、自分の肉親の話じゃないです。イエス様を信じているクリスチャンたちの話です。その兄弟姉妹たちをそのように愛するんです。でその愛について細かい説明がその後に出てきます。15節、兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。兄弟を憎む者っていうのは、これはクリスチャンとしての特徴ではないっていうんです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口だけだけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって。ここに具体的にヨハネは兄弟愛のことを記しているんです。兄弟姉妹たちの間に必要があれば、それに対して答えていこうとするんです。兄弟が困っているのを見ていながら、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛があるかって。同じヨハネ第一の手紙の今度4章に移っていただくと、12節のところこんなふうにあります。今だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。ヨハネ第一の手紙の4章の12節のところに、なんで我々が兄弟姉妹を愛し合うのかって、兄弟姉妹を愛するのかって、それはそれによって世の中に神様を知らない人々に明確な証がなされていくからです。そんな人物へと我々は変えられていくんです。神様が変えていってくださる。兄弟姉妹を愛する者へと。でね、我々がお互いを愛し合っていくための大きな鍵というのは、パウロが教えるんです。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っているものと思いなさいって。ものすごく大切な鍵がそこに記されてましたでしょ。我々が人を愛するっていう時に、ね、気をつけなきゃいけないのは、ひょっとしたら自分の方がその人よりも偉い存在であるかのように我々が思ってしまうなら、大きな間違いをしでかすことになるというんです。人を愛するときに私たちにとって必要なことというのは、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいって。でなきゃ人を助けるときに我々はすぐに高慢になってしまうんです。私はこれだけのことをしたって、ね、尊敬を持ってその人の方が自分より勝っているものとして接することだっていうんです。それが兄弟姉妹に対する私たちの接し方です。そのように私たちは兄弟姉妹互いに接するようにというんです。そして最後に第7番目に愛ということが記されています。兄弟愛には愛を加えなさいって。ここの愛は先ほどの兄弟愛の愛と言葉が違います。 神様の愛です。犠牲を伴った愛です。私たちがその愛を知りたければイエス様を見上げたらわかります。ご自分の命を捨てて私たちを愛してくださった。この犠牲の伴った神の愛、そのような愛を加えなきゃならないんだって。例えば道徳的に正しくても、善悪を判断する知識を持ってても、自分を制することができても、忍耐を持ってても、経験を持ってても、兄弟愛を持ってても、しかしこの神様の私たちにくださった愛がなければ何にもないんです。コリント第一の手紙の13章のところでパウロがそれを教えてくれるように、イエス、あなたや私が神様によって救われた、そして私たちがどんなふうに神様によって変えられていくのか、それはこの神様の愛をもってこの世を生きる、そんな存在へと神様は私たちを変えようとしていらっしゃるんです。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は何て言いました？愛だからです。私たちはよくこの愛という言葉を履き違えています。愛っていうと何でも OK と、決してそうじゃない。イエス様のその歩みっていうのを見たときに、完全な愛に満ち溢れておられたあの方がどんなふうに生きたのか、間違ったことに対しては間違っているとはっきりとおっしゃった。伝えるべきことはちゃんと伝えられた、なぜか愛だからです。なんとなく愛というと優しいこと、人が聞きたくないことは言わないことなんて思ってしまう。でも我々は神を愛するゆえに神様が喜ばれること、望まれることを時として語らなきゃいけない。兄弟あなた間違ってるって、姉妹あなたは間違ってるって、あなたは罪を犯してるって。もちろんそれはクリスチャンだけにとどまるんじゃない、すべての人に対してあなたのしてることは間違ってるっていうことを私たちは言わなきゃいけない。なぜなら愛するからです。そしてそれを神様は私たちに対してもしてくださったでしょう。皆さん、我々は教会に来、御言葉を聞き、そしてイエス様が私たちの心の中に何をしてくれたかというと、あなたは間違ってると教えてくれたんです。あなたのうちには罪があるということを神様は示してくださった。神の愛でしょそれ。私たちも神様を知らない人たちに対して語るべきメッセージはあるんです。愛のメッセージです。それはあなたがイエス様を信じた天国に行けるわ、それは半分です。半分しか語ってない。神は人間の罪をどれだけ憎んでらっしゃるのか、その罪に対する裁きがあること、そして裁かれて叱るべき私たち、それに対して神様は救いを備えてくださったこと、このような愛ある人物へと成長していくようにと、そのためにあなた自身努力しなさいと言うんです。このような人物に神様なることを望んでらっしゃるし、いいです。このような人物に神様はあなたを変えようとしてらっしゃるんです。そして私たちに必要なことっていうのは、このような人物に変えていただくために、今日今まで見てきたように、自分自身一生懸命、神が喜ばれるような人物に変わっていくような努力をしていくんです。御言葉をしっかりと学ぶことが必要です。ね、そして兄弟姉妹によって、私の間違っているところを教えてと、私の弱いところを指摘してと、そうして私たちは変わっていこうとするんです。我々の集まりとか私たちの交わりっていうのも予想しないものであって、ね、本音が全然なければ、私たちは神様が望んでいるような愛の交わりを持つことなんかできてない。ペテロは私たちにこのような人物を目指すようにって、そして簡単にこの8節から11節まで、残った本当に短い時間なんですけれども、この霊的成長の意義がここに記されています。その重要さがここでペテロによって語られています。二つのその意義があります。一つ目は、その時にあなたは主によって大いに用いられるって言うんです。もう一つ、あなたは信仰の確信をその時に得るんだって言ってるんです。あなたが成長すれば、 この8節9節ご覧いただきますと、これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは禁酒眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められることを忘れてしまったのです。8節に、これらがあなた方に備わり、これらがあなた方の持ち物であるならば、所有物であるならばって言うんです。だってペテロはこれをクリスチャンたちに対して話してるからです。ということはですよ、皆さん。今見てきた7つのこと、7つの徳というふうに言う人もいますけれども、こういった素晴らしいことっていうのは、イエス様を信じてあなたには可能な話なんです。こういう人物になっていくことができるんです。だってそれがあなたのうちにはもうすでに備わってんです。じゃあそれが本当にあなたのうちで大きく成長していくために今見てきたんです。あなたも私も努力しなきゃいけないんです。ここにあるようにそれがこういったものがますます豊かになっていくなら、こういった7つの徳があなたのうちでますます成長していくならば、現在形です。継続し続ける。成長し続けるって話です。その時にあなたはどうなるのか。役に立たないものとか身を結ばないものになることはないって言うんです。この8節のところに私たちの主イエスキリストを知る点でと書いてます。イエス様を知ることと霊的に成長していくということは非常に密接に関係しているからです。我々が神様を知れば知るほど私たちの生き方は変わっていくんです。どのように？もう今まで私たちが見てきたように、神様を知るために必要なのはこの聖書の御言葉です。この神様のお言葉を学ぶことによって我々は神が何を望んでいるかを我々は知ります。そしてですよ、イエス、その学んだこと、示されたこと、教えられたことを今度私たちが実践していくことによって神様を深く知っていくんです。この部分が私たちには必要なんです。多くの人は知ることでとどまるんです。知識でとどまるんです。だから生活は変わってこないんです。私たちに必要なのはその知ったことを今度私たちは実生活に生かしていこうとするんです。実践なんです。その時に私たちは変わっていくんです。例えば神は真実だということをよく知ってるんです。神は約束を守るということを知ってるんです。それでいながら我々は神様を疑い続けるんです。思い煩うなって神様おっしゃった。でも我々は思い煩うことを許すんです。だって神様は平安をくださるって言ってても、それを信じられないからです。知ってるんですよ、頭では。神の平安っていうのは素晴らしいものだって知ってるんです。でも私たちがそれをもらって、それをいただきながら生きないのは、我々が、神様がそのように教えてくださっているのに、そのようなことを信頼して、それに全て委ねて生きようとしていかない。つまり実践しないからです。神様が約束してくださったものが私たちのものになっていくために必要なのは、その約束を信じて、そして歩むことです。いろんな問題があっても私たちがすることはその問題に飲み込まれてしまうんじゃなくて、主の前に何が正しいかを考えてそれを行っていくことです。ありますよ、いっぱい。どうしてでしょう、神様とか。なんでこんなことがあって。心を騒がすようなことがいっぱいある。そんな時に、しかし私はあなたを信じますと。あなたを信頼します。あなたは主権者であり、あなたは神であり、すべてを支配したり、私に分かんないこといっぱいあるけれども、悲しいこといっぱいあるけれども、辛いこといっぱいあるけれども、でも私はあなたを信頼します。そうやって私たちは歩んでいくんです。何をしてるんでしょう？実践してるんです。だって神は全能であり、神は私のために常に最善をなす方であり、神は真実な方だということを知っているから、その約束を信じて、どんな時でも信頼を置いて生きていこうとするんです。私は宣教師になる前に一つ大切なことを学んだ。それは神様に信頼を置いたら神様は必ず御心をなしてくださるということ。何度も言ったことはもう神様分かりました、これは。何度もあなたはそれを教えてくださったって。それはどうしてそれを学んだか。誰かから聞いて学んだんじゃない。日々の生活で そのように信頼して生きたときに、神が御業をなしてくださって、それが自分の大きな確信となっていくんです。その時に頭で知ってた神は真実な方だって、約束を守るって、それが本当にそうだと確信持って言えるんです。それはそうやって実践するからです。もう皆さんご存知のように。ね、スキーのやり方でもゴルフのやり方でも何でもいいです。本読んで一生懸命学んでてもそのようにいかないんです。やってみなきゃいけない。そしてそれが自分のものになっていくんです。信仰生活も一緒なんで、聞くだけじゃダメなんです。実践しなきゃ。モファットという一人の神学者はこう言うんです。私たちはイエスと共に、イエスのために生きるに従ってイエスを学ぶんだって。ね、聖書のテキストを見て、その学びをして、それが実際の生活に生きてこなければ、私たちはただ頭の知識を蓄えるだけの話です。力がない、それじゃ。そうやって我々が神様に会って成長していこうとして、このようなことを目標としながら我々は自分にできることを、私たちは神の助けをいただきながらやっていくときに、我々は主にとって役に立つものになるというんです。役に立たないということはね、ここに記されてますけれども、これは働きをしないとか怠惰の話です。怠け者の話です。つまり自分には責任があるのに、その責任を果たそうとしない人の話なんです。またこの言葉っていうのは怠惰だけじゃない。無力なんて、そういう意味がある言葉です。つまりね、皆さん。こういうふうに私たちが生きていかないとね、その人の信仰生活は、だんだんと疑いが多い生活になっていくんです。クリスチャン生活の中でいろんなことを疑う人々。いらっしゃいますでしょ？神様がそうおっしゃってるのに、どうかなとか。ある人なんかもう、自分が本当に救われてるかどうかなっていうところまで疑い始める。で、その原因は何かっていうと、それはあなたの信仰が成長してないからなんです。信仰が成長していないと役に立たないもの、つまり怠惰なもの、無力なもの、いろんなことに疑うもの、確信のないものになっていくというんです。しかも、実を結ばないものになる。どういうことかというと、証を失っていくんです。だって信仰が成長していないクリスチャンというのは、弱いクリスチャンというのは生き方があんまり世の中の人たちと変わらないから、世の中の人たちが見てても何の魅力もないし、そこにイエス様を見ないんです。ペテロはそんなことを言っているんです。しかしあなたの信仰が成長していくならば、あなたはますます主を知ろうとするし、主を知ろうとするときにあなたは熱心に、怠惰ではなくて一生懸命そのために努めようとする。そしてあなたは主をもっともっと実生活を通して知っていくようになる。知っていくことによってあなたはもっと変わっていく。そして変わることによってもっと主が明らかにされていくというんです。だから役に立たないものとか、身を結ばないものにならないというんです。なぜならあなたは熱心に主の御心を行おうとしているから。熱心に主をもっと知ろうとしているから。熱心に主と共に歩もうとしているから、そのような生き方をしているから、そのような役に立たないもの、身を結ばないものにならないんです。つまりね、あなたの信仰が成長してないと、あなたはせっかく神様によって救われて、せっかく神様によって生かされてるのに、いいですか皆さん、無駄な人生を過ごしていることになるんです。それでいいです？私たちが変わっていかなきゃいけない。そのために私たちに必要なことっていうのは、ペテロがここに教えてくれているように、我々はこの御言葉に従って。主をもっとあなたを知っていきたいと。もっとあなたによって変えられていきたいと。もっとあなたの喜ばれるものになっていきたいと。そして御言葉に教えられていることを神の助けによって実践することです。そうするとあなたは変わります。そしてあなたはもっと役に立つものとして、身を結ぶものとして成長するっていうんです。これは備えてないものは近視眼であるって、こんな表現してます。見えなくなってしまってるんです。成長していない人たちの目的、まあ問題というのは見えなくなってしまう。今の近くのことしか見えない。ね、近視の人たちそうじゃないですか。遠くのものが何か見えない。近くのものしか見えない。我々の信仰生活においても目先のことばっかり見てると、ね、遠くが見えなくなってくるんです。我々は自分の周りで神様が何をしているかということ、 それを知ることが必要だし、この全世界においても神様はどんなことをしておられるのか我々知ることが必要です。神はこの全世界の神でもあるんでしょ？全宇宙の神でもいらっしゃる。私たちももっと目を開いて、神様がどんな御業を成しておられるのか、そのことを見ることが必要です。霊的な禁止になってしまってたら、大切な霊的真理というものが見えなくなる。何も妥協しようという話をしてるんじゃないです。いろんなことを神様が成してくださってる。我々の宣教師を通しても神様いろんなことを成してくださってる。我々はそういったことに対しても目を開いていくことです。そして、ここにもありますでしょ？禁止だけじゃないんです。自分の罪が清められたことを忘れてしまってるって言うんです。もう目先のことばっかり、そういったことばっかりにとらわれてしまうと、もう遠くのこと、他のことが見えなくなってしまうだけじゃない。大切なことを忘れていくんです。だから、霊的に弱ってる人とか、信仰的に弱い人っていうのは、自分が救われたんだっていうことがなかなか、その人の心の中で確信としてないんです。喜びとしてないんです。イエス様がどんなことをしてくださり、どんなことをしてくださったのか、そこになかなか目がいかないんです。その人の心の中にあるのは、周りのことばっかり、様々な問題ばっかり。ね、だから心は騒ぎ、信仰は成長しないんです。ペトロが私に教えてくれたのは、そのようなもとにならないために、しっかりとあなたは信仰を成長させるように、あなたの責任を果たしていきなさいというんです。霊的成長の大切さ、その意義について我々は二つ目見るんです。主に用いられるだけじゃない。ね、信仰の確信を得るって、十節、十一節のところに。ですから兄弟たちはその熱心に、あなた方の召されたことを選ばれ、召されたことと、選ばれたことと確かなものにしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなどは、など決してありませんと。あなたが一生懸命、熱心に、今まで見てきたように、ペトロが教えてくれたように、熱心にあなたの務めを果たしていくならば、責任を果たしていくならば、ね、あなたは、つまずくことがなく、そしてあなたの確信が増していくんだというんです。どんな確信か、何に関する確信かというと、一つは救いに関する確信です。あなた方の召されたこと、あなた方の選ばれたこと。救いの話です、皆さん。だからあなたの信仰が成長すれば、あなたの信仰に対する疑いというのがなくなっていくんです。確かにこんな罪深い私を神様選んでくださった。そして神様私を召してくださったんだというその確信を持つんです。ですから信仰が成長すればするほど我々は自分の救いに関して疑わなくなってくる。だってね、神様がおっしゃったことを信じないというのは不信仰でしょ？信仰が成長している人というのは神様がおっしゃったことを信じるんです。自分の気持ちがどんなふうに感じてもです。神様がおっしゃったことはその通りなんです。イエス様を信じる者の罪を許される。神様はそうおっしゃった。私は信じるんです。でもじゃないんです。そんなふうに感じないから、どうか分かんないんじゃないんです。神様がおっしゃったことを信じる。ですから我々の信仰が成長すれば救いに対する確信が増します。もう一つ、11節に出てくるんです。このようにあなた方は私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに超えられるのです。二つ目は、主からの報いです。救いだけじゃない。神様から報いが与えられるという確信を強めていくんです。この世においても私たちは信仰の成長によって満足をいただきながら歩んでいくことができるし、同時に我々は天に上がったときに、神様にイエス・キリストにお会いしたときに、豊かな褒美をいただくことができるんです。なぜなら、その人は、主に対して忠実に歩み、霊的に成長したからです。いいです。霊的に成長することによって、あなたの確信が増してきます。救われた。こんな素晴らしい恵みをくださったっていう確信が増していくし、同時に、主にお会いしたときに、あなたは神様から素晴らしい祝福をいただくんです。よくやったって。だから私たちは、 ここの御言葉が教えてくれているように主にあって成長しようとするんです。その選択は皆さん一人一人がしなきゃいけないことです。でも霊的成長、それは神があなたに望んでいることであり、あなたにとって可能なことであり、そしてあなたの主の栄光を表す最善の方法です。お祈りします。主なる神様、この時間を心から感謝します。どうぞ我々一人一人の信仰を成長させてください。もっとあなたに喜ばれるものに、もっと救ってくださったあなたのことを証しするものに、どうぞ私たちを変えてください。あなたの助けによって、そのような人物に私たちが変えられ、あなたの栄光を表していくことができますように、この時間を感謝し、またお集いになっている皆さん一人一人を見て委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。